健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院循環器内科診療部長、柴田隆博先生です。
おはようございます、柴田隆博です。よろしくお願いいたします。
早速ですが先生、
はい、
前回は心不全ですが、今回は不整脈についてお話をお聞きしたいと思いますが、はい、そもそも不整脈ってどういう状況なんですか？
はい、大きく分けると2つの不整脈に分かれると思います。一つはドキッとする、そういうような表現でおっしゃられる方が多いです。人によっては胃が上に持ち上がると、そういうような形で訪れる方がいらっしゃいます。これがまず一つ、気外収縮という不整脈です。で、この気外収縮は本来上質性気外収縮、心室性気外収縮、この2つがあるんですが、この2つは心電図を取らないとわからないんですね。どちらかっていうと、自分で脈を取った時にトントントトッ、このようにリズムが乱れる、これを気外収縮と言います。で、次にもう一つは心房細動という不整脈があります。これは脈がとてもバラバラになります。トントトトトントトト、このような形で、リズムが全くない、そういうような不整脈があります。これは心房細動という不整脈です。
本来の心臓の音というのは全部同じリズムで、
一定のリズムですよね。
ほぼ一定のリズムで打ってます。
トントントントンと続くのが正常で、はいはい、それが乱れ方が今の2種類違うものがあったら不整脈ということですね。
気外収縮という不整脈と、心房細動という不整脈、大きく分けるとこの2つを考えればいいかと思ってます。
その違いで今先生おっしゃいました
気外収縮、
気外って字はどういう、ちょっと難しい字ですよね。
1学期2学期の気に外と書きます、
はい、
で、気外というのはいわゆる普通の脈よりも、つまり本来出てくる脈よりも早く出ると、そういうような脈を気外収縮というような言い方をしています。
もう一つ、心房細動、
はい、心房細動というのはもう脈がバラバラになるような、こうそういう不整脈です。で、これは年齢を重ねるに従って多くなっていきます。脈を取る習慣のある人たちがいらっしゃると、その脈が、バラバラであると、うまく取れないと。で、多くの人が気づく一つの要因として、自分で血圧、自動血圧計を測るとエラーが出ると、そういうようなことをおっしゃる方がいらっしゃいます。で、そういう人に脈を取っていただくと脈がバラバラであると、で、病院来ると心房細動だねって言われる、そういう方がいらっしゃいます。
自宅で取れるその血圧計というのは脈は取れないんですか？
脈を取ることが大体できると思うんですが、心房細動の方々はうまくその脈が取れなくてエラーとなる、そういうふうな方が多いということです。
正常でなければエラーになって、ね、エラーというのはもう病気が隠れているということなんですね。
そうですね、隠れていることがあると、
今自宅で機械って言いますか、そういうのが、はい、どんどん使えるようになったんで、
はい、
自分で測れますよね、
はい、
そうするとでもそこで今言ったようなその違いがエラーで出た時の対応の仕方っていうか、それは自分が悪いのか機械が悪いのかっていうことが分かりづらいですよね。
そうですね、ただ最近の機械は割と良くなってきてるのでやはりエラーが続けさまに2回出るようだと少し何かあるかっていうふうに感じた方がいいのかもしれないですね。
機械の異常よりも体の異常の方なんですね。
そうですね。で、この2つの不整脈は人によって それを感じる人と感じない人がいらっしゃいます。つまり自分では気づいてないのにそれが出てたという、そういう方もいらっしゃいます。で、先ほど話した気外収縮という、トントントトってこういうふうになる不整脈は、実を言うと一般何も病気のない人でもよく出ます。どういう場合に出るかというと、お酒をたくさん飲んだ後、夜更かしをした後、タバコをいっぱい吸った後、そういうような人間にストレスがかかった時に割と出やすい、そういう不整脈ですね。で、それはやはりそのストレスをなくす、そういうようなことをすれば良くなることが多いです。一方、心房細動っていう不整脈はちょっといろいろ問題のある不整脈なんです。これは脳梗塞っていう病気を起こすことがあるんですね。だから、このいわゆる先ほど言ったように血圧計でエラーが2回も3回も出るような人っていうのは、少し病院に行って調べてもらった方がいいかもしれないです。で、心房細動になると、先週お話しした心不全の原因にもなりますし、また脳梗塞っていう頭の血管が詰まるような、そういうような病気の原因にもなります。
今お聞きしてまして分かったのは、気外収縮っていうのと心房細動の違い、2つ2種類先生、今あるとおっしゃいましたけど、この気外収縮の方が比較的軽いんですね。
そうですね。で
この心房細動っていうのが重大っていうか病気につながっていくっていう。
そうですね。やはり治療を要するか要さないかっていうと、心房細動っていうのは治療をした方がいいという、そういう不整脈だと思ってます。
心房細動の時の治療というのは具体的にどういうことですか？
はい、実を言うとそれ非常に難しい質問で、2つ考えています。1つは心房細動を正常に、戻すような、そういうような治療法があります。これは薬を使ったり、またはアブレーションといって手術的に治す方法があります。これが第一個の方法です。もう一つは心房細動で一番問題なのは脳梗塞という、そういうような病気なので、これは心臓に血栓という血の塊を作るんですね。それが脳に飛ぶ、脳を詰まらせてしまうというのが原因なんです。その血栓を作らなくするような薬、そういう薬をずっと飲むっていうのも一つの方法だと思ってます。
薬を先ほどちょっと先週お話した時、薬を飲まないで心不全になるっていうことを、
はい、
ケースもある。やっぱりそうするとちゃんと規則正しく薬は取った方がいいですよね。
そうですね。やはりそれは必要だから出してるわけですのでやはり飲んでいただいた方が、はい、いいと思います。
そうしますと、不整脈を見つけるって、先生さっきおっしゃった自宅で血圧計持ってる方はいいんですけれども、持ってない人というのは普段はどうやって見つかるんですか？
はい、人によってですが、自分で自分の脈を測ると。で、その時に脈がおかしな打ち方をすると、そういうことで見られる方もいらっしゃいます。やはり自分で脈を取る習慣というのはつけてもいいのかもしれないです。
脈の取り方なんですけど、はい、あまり普段意識してないんですが、はい、どのようにしたらよろしいんでしょうか？
反対側の指の、人差し指、中指、薬指3本を持って、頭骨動脈って言いますが、親指に近いところを触れます。
手首の
ですね、はい、そこで脈を取るっていうのが、大切です。
そうしますと、その何分にいくつというふうな目安があるんですか？
それはないんですね。
ないんですか？
ただ
規則正しいかどうかだけを見れば大丈夫ですか？
そうですね、まずそこが大切だと思います。
じゃあそれが第一歩ですね。
はい、じゃあそれこそ朝起きた時に、はい、とりあえず自分でその自分の脈を取ってみて、それがさっき先生言ってたトントントントンってきちっと脈打ってるか、
はい、
トントンツーになったりトントントンになったりそういう状況になった時が一つ発見する基準になりますよね。
そうですね。やはり一番はみんな一つはあいうえおあいうえおって 自分で頭の中でこう言いながら脈を取るとそれに合わせたり、合わせてる時は大丈夫だと。あの人によって脈がうまく取れないっていうか、そういうふうな時にはあの自分でトントントンと、そういうふうにリズムを持って
あの脈に合わせて、そうですね、ということですね、
はい、脈に合わせてそういうふうにあのリズムをあの刻んでいただくと、あの早い脈かどうかっていうのが分かると思います。
声を出してみると分かりやすいんです ね、 ですね、
脈に合わせるんですね、
はい、
あなるほど、それが脈を取る時のコツっていうか、
そうですね、
うん、
でそれが全くあの不規則に全然バラバラに打ってる時にはやはりそれはちょっと病院行った方がいいだろうと。でさっき言ったようにあの普通は、規則正しく打ってるんだけど時に乱れる方、これに関しては少しあの体をゆっくりして、次の日まで待ってもいいんじゃないかと、そういうふうに思います。
あの先生がさっきおっしゃいましたもう一つの気概収縮の方はストレスとかを、はい、あの取り除ければいいとおっしゃいましたけれども、それが取り除けないで病気になってしまうわけなんですが、
そうですね、
ストレス溜まってやっぱりいろいろなことで、
はい、
あの不整脈になります
よね。気概収縮が長く続くとこの心房細胞に心房細動の方に発展してしまうということがあるんですか。
はい、実を言うとちょっとあるんですね、うん、上質性気概収縮という不整脈があの心房細動のきっかけになる方がいらっしゃいます。
あ、そうなんですか。
やはりそれに関しては少し気をつけていかないといけないと、うん、それはそう思っております。
時々あの心臓がドキッてあのするような時っていうのはやはり要注意なんですね。
そうですね、
うん、いいことでドキドキするのはいいんですね。
あ、そうですね
感動してね。
あの先生最後になりますが、今この冬の時期に、その不整脈についてケアすべきことっていうのは風、まず風邪ですか。
そうですね、風邪をひかないようにあのされるのが一番と、あと忘年会とか新年会ありますので、はい、お酒の飲みすぎには注意していただければと思ってます。
分かりました、
はい、十分忘年会シーズン気をつけましょう。今日は不整脈についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは循環器内科柴田隆博先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。